作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、塾生の小島力です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生にお会いいただきましょう。どうぞ。
SF 担当殿です。
はい。ホラー担当海田です。
ビール担当岡国です。
シナリオ担当の村岡です。
ファンタジー挑戦中、サゴン流れです。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、最近あのニュースでバンバン取り上げられているのが、まあ、韓国の大統領パククンさんが、まあ、大変なことになっているなっていう、はい、まあ、あんまり見てなかったんですけど、なんかずっとしつこくやっててやっててで途中からなんか親友がどうのこうのって言ってました。
ああ
同年代の、ね、女性の方たちがこういっぱいいて大統領やなっていう変なすっぱ抜かれ方まあ皆さんも驚いたと思うんですけど、ね、まあ、この辺はね専門家ですね、まあ、知識の調査に詳しい中山先生にも入っていただいてちょっとお話ししていただきましょう。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの韓国の大統領ってなぜか末を哀れで哀れになった時に反日をやるんですね。韓国の大統領は、ね、反日をやってでちょっと盛り返す。でも今回のパク・クネさんの場合は最初から反日だったからもう手がないわけですよ。
うん、
うん、でその反日外交がもう全部裏目に出てるような状況で、かわいそうな、まあ、知らないかな
歴代なんかリークされてなんかこう やめさせようっていう、
そういう国なんかねそういう国なんかね、暗殺されへんだけましって話もあんねんけど、それよりもあの北朝鮮の、初代書記長キム・ジョンイルやったっけ、
はい、
イルソンの、あのイルソンは 2代目で、初代イルソンは日本陸軍の士官であったっていう出版的な産経新聞になったよね。すげえなと。だからその北朝鮮が作ったのは日本陸軍であるっていうことになるわけよ。うん、で、その、で、公立制をやったらしいんだけども、その人とは全然血のつながりはないんだけども、2代目のキム・ジョンイルが北朝鮮の指導者となった。で、キム・ジョンイル、日本の日でなるって書くじゃないですか。で、これはあれですよ、あの日本人となるっていう。で、日本で、ある日っていうのは日本の日やでっていうのは昔から言われてたことやねんけど、だんだん裏書きされてたのかなと。しかも今のキム・ジョンウン、今の北朝鮮のね、このお母さん実は横田めぐみさんではなかろうかっていう、まあ、今年やかな噂も今流れてきてて、でこれはねちょっと調べてみるとあんたら嘘でもないという、
ね、
うん、韓国の韓国をあのいわゆる、韓帝国、
はい、
韓帝国の、王の地とからその天皇の皇室の地を横田めぐみさんのお母さんはちょっと引いてるみたいで、どっちもでそのお母さんは否定しちゃうねんけども、でもその地を欲しがったんじゃなかろうかと。そして、キム一家の正当な地っていうのをどうもそこで画策して入れたのではなかろうかと。でこれはまんざらないことでもないのよ。今の中国の指導者習近平さん、あの人はあの中国共産党で今一番の権力を持ってますけど、あの人最初は5番目ぐらいだったの。でなんで権力を持ったかって、あれ覚えてるでしょ、あの民主党政権の時天皇に無理やり会いに会わせたと、で天皇政治利用されたとかあるじゃん、うん、あれでボーンって一致になって、だからそういう あそこはどういう人と外交ルートがあるかっていうのを競うわけよ。で習近平というのは何もない人だったから、うん、天皇と会うことに格付けがボーンと上がってだ昔はあの中国の皇帝に会うことで格付けしたいけども、うん、中国皇帝ないから日本の天皇に会って格付けすると、うん、日本人以上に天皇の地っていうのはもう世界においてものすごい影響とものすごいそのものがあるんだろうなと、うん、日本人だけでこんなよく分かってないのは
うん、
うんっていうちょっと面白いことになってますよ。
うん、
うん、
というわけで、それは私の回でお願いいたします。その話はいただきました先生、どうぞよろしく。
あんまりしない方がいい。じゃあ本題に行きましょう。はい、はい、まあそっちの方が気になってね、今回から今から話すこと聞きたくないかもしれないけど。
いやいやいや、そんなことないです。
まあまあ同じように、まあそういったように、なんかそんな血筋とかルーツとか、そのなんていうんですかね、そのまあ映画、昔の名作で風と共に去りぬっていうのが映画があって、それは南北戦争を背景にその男女のドラマがあるんですけども、そういったように何か戦争とかそういう何かをこう実際にあったことを背景にしてドラマを作っていくと、なんか壮大なドラマができてたり、なんかこう葛藤が、大きい葛藤があったりと、面白いドラマがよくできるっていう、まあ、手法とかいろいろあると思うんですけども、まあ僕が、まあそういう時代背景とか気にしだしたのが、まあ、そういう映画とかで、あ、この俳優さんのお父さんがさらに昔活躍してたんやなとか、あ、そのお父さんがさらにまた監督やってたんやとかいうのがあって、そういうこう遡っていくことは映画を通じてこういろいろ楽しみの発見があったんですけど、この間もあのファミリー、あの某、まあ、曲でやってる、まあ、ファミリーヒストリーっていう、
あ、
うん、有名な役者さんとか著名人の方のルーツを探っていくっていうのとか、あとは You を You は何して何しに日本へっていう番組とかでは、確か海外の人、ハワイかなんかの人のルーツが日本にあるとか、うん、っていうので、その役所とか行って調べまくったりっていうのが面白かったんで、で自分もちょっと調べてみようかなと。でついでにその皆さんもその自分のルーツとかそういうのに興味があるのかなっていうのを、まあざっくり雑談 しながら、まあそれでね、なんかいろいろ分かっていた、まあ作品に生かしたらいいんじゃないかなと思いつつ、ざっくりあの雑談していきたいなと思うんですけど、まあ、僕が奄美出身なんですよ。奄美大島っていう、あの沖縄と間違えられる、一応鹿児島県九州なんですけども、奄美大島、まあ、琉球王国っていう昔のやつの文化と、本土、まあ、京都とかああいう大和文化と、あとは、まあ、あの平家、源氏と平家の戦いで敗れた人たちが 全国に散らばったじゃないですか。その敗れた人たちが奄美大島に来て、そこであのほほんとしてた人たちをバシャシッてやって、まあ、そういうちょっとした国というか、その後、まあ、琉球王国の属国になっちゃうんですけどそういうなんか文化がいろいろごちゃ混ぜになってるところなんですね。で名前とかも、僕の父方が榊っていう名前 で母方が龍っていう、あの難しい方の
立つ、かっこいいじゃん、
一文字なんですよ。だからまあちょっと挑戦系があ もうなんかそういう一文字のところが多いので、奄美大島もそういうルートがあって、榊は多分、まあ、あの神道とかそっち系かなっていうので、うん、遡ってたらなんかそういうのでもちょっとずつ面白いなと思い始めてるんですけど、皆さんはそういうルーツとかっていう気になったりとか探してみようかなってなったことはありますか？
はっきりと探したことはないですけど、ただその母方の、先祖をたどっていくと、その明治時代に工場を作って、それでマッチを作って儲けたみたいな、そういう人だったらしいですけど、そのなんか名前のある人なのかどうかあんまよくわかんないですね。
うん、商売上手な
です、ね、だったかもしれないっていう。
河野さんは近畿圏 の、
出身は奈良です。
はい、他にはいらっしゃいますか、そういう、
うん、基本自分にしか興味がないって言ってしまいますけど、なんですが、ただ聞こうと思った時はね、もうすでに亡くなってますからね、うん、それがちょっと残念でね。でさん、小島さん教えてくださいましたよ、役所で調べられますよ、
あ、うん、それも番組でなんかで調べてて、
そうそう、
1万円かからずに幕末ぐらいまでは遡れるらしいですよ。
幕末すごいですね、うん、それ聞いてちょっとそれ面白そうじゃないと、うんうん、思ったんですよ。
狩だやから狩の国やろ。
いや、それも結婚後のあれですからね。
結婚、
うん、まあでも実は狩だって、九州に割と多いんですよ、名前は、
うん、言ってんだから狩だとか貝とか高だとかっていうのは、そっから行っ ってるみたいで、うんうん、かなり、うん、
やっぱり先生名前でその大体どの辺に、
あ、昔ね、あの僕の教えた幸楽君というのがいてね、高いの吉とかで幸楽って言って、はい、お前は福岡やろって言って、え、分かるんですかって言って、分かんねん、菰田さんっていうのがいて、福岡やろって、え、分かるんですか、分かんねん、倉橋君っていうのがやって、君はあの奈良県の三輪の方やろって、え、分かるんですかって、分かるんです
固まってるんですかね、
そう、あのだから幸楽っていうのは、実は幸楽神社っていうのがあって、うん、宮崎が九州にあって、まあ、だからそれは、そんな字はもう他使わへんと思う。うん、で、菰田っていうのは、菰神社っていうのが、ここにあって、そのから昔、あれやね、で、あれを、伊勢神宮の、あの遷宮するときに、あの木で建物を建てたじゃないですか、その木を一応、船に乗って九州から持ってくるっていう、もうすごい勇者からしてもらって、そんな字使わへんやん。まあ、うん、で倉橋っていうのはあの不春天皇が隠居してすごい殺されたっていうその倉橋やってくれるけど、だからその特別な名前っていうのあるよね、
うん、うん、なんか土地の名前を付け
やる、そうやろうね、うん、で他では使えへんやろうし、そういう名前の発想も出えへんやろうっていうのがありますよね、うん、
そういう名前の人がそういう特別なところに固まって、
うん、そうそうそうそうそう、あと全国に散らばる渡辺さんっていうのは、あの大阪にあるあの天満のあたりね、あそこがね、あそこ渡辺、うん、あの船で渡したわけね、うん、うん、で船渡りが渡辺さんで、渡辺さんのルーツは実は大阪にあったりだとかっていう、まあ、だからルーツって面白いね、そういうふうに考えていくと。
よく見かける名前の方っておっしゃるじゃない、例えば田中とか、うん、ああいう人たちも、うん、
でもね、一応学校でこんなの何かって明治になって庶民は名字を置きたまって、あれ嘘ですからね、
ええ
あれ嘘ですからね、
え嘘、え
あれ嘘ですからね、ちゃんともらってるはずなんですよ、ただその江戸になってそのいわゆる刀を刺す身分の人間だけが名字を名乗っていいよっていうことで忘れ去られていった、うんうん、だから名字は持ってたはずなんですよ、で戸籍をちゃんと作ってますから、うん、もうこれはもう飛鳥時代から作ってますからね、戸籍はね、
あったんや、
うん、あったんですよ、でその明治になってその名字をつけてもいいよってやった時にあんまりでたらめなことは言えなかった、わし山中のから山中やとか言うじゃないらしいね、まあ、根拠がないと元の見つからなかったらあれやねんけども、ということでちょっとなんか厳しいのがあるので、やっぱりなんやかんや言ってルーツがやっぱり探れるらしいの、名前で、あと家紋ね、うん、あ、うん、で、うん、あれ行けるらしい、
うん、岡住さんとかはどちらの出身なんですか、
うちは父方が九州で、はい、母方が山口県 の大三島、青い海の島って書いて大三島なんですけど、はい、私の岡住って名字って実はと私以外にうちの家族以外にまだ全然会ったことないんですよ、誰も、だからもしかしたら今のお話聞いてたら九州の方に多い名前なのかもしれませんね、うん、だから名前って確かにすごい面白いですよね、うんうん、だから自分の名前がやっぱりハンコ屋さん行ってもなかなかないってところからそれないんですよ、ないんですよ、だから特注なんですよ、私の名前はいつも印鑑作るとき高いんです、ちょっと
分かる、その気持ちよく分かる、あの皆さん、うん、
もう名前変えるなら平凡な名前がいい、だからハンコ屋さんにある名前、
うん、そしてファミレスでもういつも聞かされるの、
そうそうそう、ね、魚住さんですかとか岡本さんですかとか、そうそうそう、東山さんですかとか、そうよく分かんない間違いされたりとかそうありますね、だから名前に関しては確かにすごい昔から興味はあった、うん、そうだから、はい、岡住さんって私以外にいるんでしょうか、このラジオ聞いてる人もしいたら連絡ください、やりましょうということで、うん、
結構山口って山口県って伊藤博文さんとか、うん、安倍首相も確か、
あ、そうですね、
ですよね、うん、すごい偉い方が、
じゃ安倍さんもともと東北の安倍から出てるはずやね、でその安倍というのは例の安倍の精霊の安倍ね、あ、うん、安倍一郎君って言われて、で大阪の安倍の区ってあるじゃないですか、あ、はい、安倍氏があそこに住んでたんで、だから安倍の区っていう、うん、でそれは東北から来てるんですよ、安倍というのは東北、でその安倍はじゃあどっか来たから安倍彦っていうのが来てるって話じゃない、安倍彦っていうのは長曽根彦、安倍彦っていう、うん、長曽根彦は日本書紀に出てきてますけど、うん、安倍彦は出ないんですけどね、でもこれは安倍家の、いわゆる 系図にはちゃんと書いてある、うん、やっぱりルートあるんですよ、う
ん、その移動していった痕跡、
うん、だからまあ移動してますからね。あのうちの総務で真白谷君の本名は、うん、あの菅野っていうんですか。で菅野っていうのは平安京の造営するに菅野真道っていう人間がいるんですけど、うん、どうもそれが彼の祖先みたいで、
かっこいい、
うんうん、かっこいいでしょ。で 天皇のそばにいて造営をやってるんですよ、うん、えらい身分やなと思ったら、うん、いつも何か東方に逃げちゃう、うん、でなんか菅野の誰だって親がこそっと大阪に帰ってきたらしいんだけど
読み方が違う場合
は、そうそうそう、菅野と菅野と、
でもルーツ的には同じ、
ルーツ的にはやっぱ同じみたいで、結婚しようですよ。だからそういうあの周りにいる人間とそういうあの日本食とかね、あそこに出てくる名前とか、うんうんうん、おそらくなんか、うん、昔小瀬さんっていう人がいてね、女の人だったけど、
小瀬、
小瀬、
うん、小瀬っていう。豪族がいたじゃないかな。
ああ、はいはいはい、
あの全く同じ感じ。
同じ、珍しいですね。
奈良ですねって言ったらそうですって言った。
百発百中で。村岡さんとかも、ご出身は近畿。
そうですね、はい、僕の母方も父方も、今はどちらでも西宮なんですけど、なんかその村岡の名字のルーツはなんか昔だから兵庫県の上の方にある村岡城の方だなと思ったんですけど、別にそういうわけでもないとかいう話聞かされて、でも結構面白いのがその僕の母方の方は藤田っていう名前なんですけど、もともとその西宮神社の隣で米屋やってたらしくて結構儲かってたと。で西宮ってなんか白鷹とか白鶴とか言うのがあるんで、なんかそこにもう一軒酒蔵作るぞっていうぐらいに金持ってたらしいんですけど、なんか二代目が相当なアホやったらしくて、
よかった。
最低
三代目はってことね。二代目はね、苦労知ってるからね。もう三代目は怖く
て。今は平凡な家になって。で、もう父方の方の、父方のその、まあ、僕からしたら祖母の実家が元々工場やってたらしくて、
はい、
だから祖母 そのおじいさんが結構特許を取るのにハマってたらしくて、なんかかき氷機あるじゃないですか、あれ作ったのはその人らしいんですけど、資金繰りに困って特許を売ったって、だからもう今普通の家になってるそんな感じで今の僕がありますね。
最後に坂本さん、
僕ですか。大口、僕本名は大口なんですけど、はい、大口は実はうちのおじいちゃんの父親が、だからひいおじいちゃんが養子に入ったんですよ。で大口家だ、上田家やったんですよ、もともと。で大口家っていうのは 何かって言ったら結構の金持ちやったらしいんですよ。そういう情報は知ってるんですけど、もともと上田家やから結構ありきたりなところからルースか、自分はまあ血を継いでるんやなっていう言葉はなんか祖母から聞きました。だ対して、だから、ないですね。うん。
なんかよく聞いた話聞くと、確かに皆さん、昔の偉い、あ、おじいちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃんはお金持ちで、没落し、先細りになって。中山先生は結構。
僕は、あれですよ、あの、僕はもうちゃんと系図に残ってまして、城代も左門という男がいまして、この男は日蓮上人が佐渡島に流された時に、うん、日蓮上人をの素面状を持って鎌倉幕府へダーッと走っていったのが常大門様、うん、でその素面状を見た鎌倉幕府がじゃあって日蓮上人を、まあ、放免したと、うん、で日蓮上人はその、まあ、弟子である常大門様に、うん、お前はこれが中山と名乗れ、これが初代中山であると、でうちずっと日蓮上人だって、うん、そういえばで、あの佐渡から打ち上げられたという南明法蓮華経と書かれた、うん、あの謎のあの阿波の会もありますしね、はい、うん、うちは神秘に見つけた中山家、うちもあれですよ、あのおじいちゃんの代まではうちはあの庄屋さんみたいな大きな家でめっちゃ大きかったね、あの女中さんとかもたくさんいてね、うん、いつの間にこんなになったよね。
みんなそうじゃない
ですか。おそらくね、おそらくね、あの戦後あの財閥解体が古かったから。いや、
大抵皆さん戦後間もなくで 成功する人もいれば、うん、大概と、うん、
大概
闇に失敗しないで引っ張ってなんとか生きていくぞっていうので頑張ってここまで来たっていう先細り感
もう一回やって頑張れ頑張れみんなもう一回やって
盛り上げて
金持ちに生まれなかったない
やーそれはねもう
僕調べたらねだから父方と母方両方それぞれ分かってるわけですか名字が、うんうん、調べてったら面白いと思いますね、うん、僕の場合はまあ確実に榊なんで片方はまあ神道関係なんかなとは思ってるんですけど神社、うんまあ、平家の人らが逃げてきて、まあ、いろいろ神社を建ててたみたいなんで、うんうん、そういう関係の人なのかなとでな名前が一文字多いんですけどまあ、はじめ千歳さんとか、なんか、うん、歌手の方とかですね、僕も榊とか、龍とか、一文字なんですけど、うん、朝鮮のところに行くのか、それとも、まあ、そういう当時、なんか名字つけるときに、まあ、中国と貿易してたんで、そっちに憧れてつけたのか、その辺がね、気になるところでね、自分のルーツが、朝鮮半島の方に行くのか、
それともね、
順に。大和人なのかそういうの気になったりします遠野さんとかもね奈良出身やったらすごい歴史が深いから、
うん、話はどうなんかなでも父親もどっちかっていうと兵庫神戸方面なんですよ もともと両親のその生まれというかがそれでこう奈良へ移ってきたっていう方なんでひょっとしたらルーツは奈良そのものじゃないかもしれないですね
うちはね、これは嘘やと思ってんだけど、はい、嘘やと思って、まあ嘘やとも聞いてましたけど、はい、うちはすごい伝承が残ってて、うちはな、もともと京都で染め物をやってて、いわゆる布に、だから染めたよね。で、そのルーツをめっちゃくちゃ、神宮皇后の時代まで遡っていて、神宮皇后が朝鮮征服した時に、旗に赤い丸を染め抜いたのが、うちの上代の左門の祖先やと。つまり昼間のス
クール。すげえ。
今の聞いて。
忘れたと思うんだけど、そういう伝承もうちにかけ
みんな、ドブロクの。
ドブロクの村はもうすごいで。だから日本の国境見ると、あ、我が祖先がそ
う。私も見たような話、なんかうちのおばあちゃんから聞いたような、おじいちゃんから聞いたようなみたいな。
いや、実は私もね、うん。
講談とかで残ってそうな感じ。面白いのは、あと、それぞれ地域、これ日本だけなのか、まあ、アメリカとか英語とかでも訛りがあるって、うん、よく聞きますけど、日本ほどそんなに訛りが全然こんなに違うのないんじゃないかなって思う。僕は奄美出身なんですけど、もう田舎のことも全く分かんないんです。本当に、本当に中国語なのか韓国語なのかっていうぐらい、日本語と全然違うような感じで。親は全然わかるって言うんですけど、全くわからない。多分東北とかあの辺の名前もきついって言うんで、わかんないんだと思うんですけど、そもそもその言葉が何ですか、みんなで共有するっていうなったのが、明治あたりからなんです。書き言葉が先生先なんですかね。
だから明治になって、いわゆる日本の国を一つの、それまでは藩、はい、が固まって、まあ、言ったら都市国家みたいなものの集まりが日本だったんですけども、日本という国家が必要やということになると、まず言語を一つにすると日本語という共通語なんていうでも感覚は明治の末ぐらいらしいですね、
あそんなに、
うんうん、なんだけども、まあ、教育をその子どもたちにでもそれは寺子屋で義務はなかったんですけども、まあ、義務教育にして、でその、まあ、その日本語教育をやった。で確かに日本の国ほど方言がこんなに、でも日本ってねちっちゃい島国ようですけど、全長3000キロぐらいあるでしょ、
うん、あります、
ね、南北に、あれアメリカ大陸持っていったらカナダとの国境からメキシコまで行くんですよ、日本列島って。カナダって寒いイメージでしょ、メキシコってもう亜熱帯のあれでしょ。でそのぐらい実は日本って長いのよ。だから四季折々、北海道と沖縄とはもう全然違うでしょ。で四季が違うとやっぱ言葉も違ってくるでしょ、当然。で しかもあの日本列島ってど真ん中に山脈がザーッと流れてると、うん、日本海側と太平洋側がまた気候が違う。で気候が違うとやっぱり口の開け方が違う。寒かったら口を閉じて発音するし、暑かったらわーっとこうやるしっていう、うんうん、だからズーズーベルっていうのはもう 何言ったか分からへんじゃないですか、うんうんうん、だからそういうその口の開け方とかで違うんですけど、もともとでもこれ面白いことがあって、あの日本人、現日本人というのはアジアのどこにもないんですね、 DNA の感じですよね。だからそれまでは中国とか東南アジアからやってきたんちゃうかっていうんだけど、そういう中国とか東南アジアの人たちとは全然違う DNA を日本人は持ってるってことで、最近発表されて学術的に余計わからなかったと。日本人ってなんやねんか余計わからない。 DNA 鑑定したら余計わからなかったで、特殊なんです。だおそらく昔いわゆる大陸で繋がってた時に、もう1万年以上前でしょ、うん、その時に北の方からやってきたのが現日本人じゃなかった。その後、まあ、海でまた繋がれちゃって、長いこと そこだけで単一民族として日本人が生活していた。これが現日本人、うん、ひょっとしたらこれがアイヌかもわからない。
あ、
うん、で、その、で、いわゆる、大体1世紀、2世紀、3世紀、4世紀だったら渡来人がどんどんやってくる。これも日本人に書いてますけど、これは東南アジアからも来たし、朝鮮半島から中国の人たちも来てるしって、うん、でこの人たちがおそらく九州とか、から日本海側のいわゆる丹波のあたり、丹波半島のあたりから上陸していって、それが、まあ、その朝廷を作って征服していくわけです。だからど真ん中からまた違う言葉を話す人たちが入ってきたと、うん、で今言語学的に北海道と沖縄の言葉は似てるんですって、うん、つまり真ん中からバーッと分かれて隅に追いやられた。でこの人たちが現日本語を実は喋ってるんじゃなかろうかって言うて、
うん、あれ僕大和人ちゃ
うだから大和がずっとで、その、まあ、朝廷って大きいですから、うん、おそらく、僕聖徳太子の時代だと思うんですけど、うん、日本という概念を持った政治家が現れたのは、うんうん、日本、まあ、当時は和の国って言ってましたけど、大和と書いて和と読んだんですけど、おそらくその時にその、まあ、お前たちはこの朝廷に従属する国になったんだぞということの証に神社を建てて、でそこにやっぱり朝廷するための役所を作ったと。その役所は大和朝廷が言ってますから、大和言葉っていうのがやっぱりその全日本に波及していく。これがね、おそらく日本語というものを、なんやかんや言うと日本語じゃないですか。訛りはあったり、方言はあったりするけど、日本語は日本語じゃないですか。だからそういう役人たちがその派遣されることによって、なんとなく日本語としての、その元々、集まるだけの、集まって統一するだけのものは当時からあったんだろうなと。だからおそらく中国の言葉を使ってた人たちもいただろうし、朝鮮半島の言葉を使ってた人たちもいただろうし、いろいろいたと思うんですよ。渡来人がたくさんいたから。でもそこをその役人たちが言葉を、まあ言ったら、税金徴収税するのに文章もいりますしね、うん、だから単位もとかお金の単位なんかもみんな統一しないとダメじゃないですか、うん、でこういうものを作っていくとなっていくと、まあ、そういう教育というか、そういうのを村のおさたちに教えていって、そういう言葉が降りていったんだろうなと。だから文章にする言葉 と話す言葉が違ったじゃん、日本っていうのは長いこと、うん、で明治になっだから日本人って会議が下手とか話下手って言うじゃないですか、うん、ほんまらしくて、ある文献を読むと、例えばまあ、言ったら東北の方の侍と、九州の侍が会合すると、うんうん、分からへんねんです。で、お互いに分からへん。うん、なるほど。言うとおりでござるとか、何もやる。うんうん。で、初期係がいるんです。で、初期係は、その言葉を、その、いわゆる文字言葉にしていくわけですね。で、終わってから部屋に帰って、何と言うとったんじゃないって、文章を見ると何とも分かるんですよ。
ああ、
うん。だから日本って文章やったら残ってる。古文献がやったら残ってる。中国なんかもあれへんからね。文化大学上で、まあ、燃やされちゃってもあるんやろ。日本ほどこの書籍が残ったとかない、うん、これはもう言えば書物で残して、記録として残してた、うん、日記まで残ってますから、平安時代の記録の日記まで残ってるんだよ、うんうん、こんな国あれ、うんうん、だからその、文字言葉っていうものがまずあって、うんうん、 で明治になって、それをもとに、まあ、東京の下町の言葉を、まあ、共通弁しようとしたみたいですけども、うん、それであの共通弁っていうのを、まあ、作っていって、これいろんな作家たちも苦労したらしいんですけどね、うん、双葉亭四名っていう、ね、人が、うん、いまして、あの人がいわゆる小説の中でその日本語なんとか日本語を今まで その文字で書いたものをちょっと我々が普段喋ってる言葉にして小説書けないかみたいなことをやったのが双葉亭四名さんでしょ。でその、ガイドライトだったのが実は落語やったらしいですね。人情話、うん、あの古今亭、三遊亭圓朝というあの名人がいたんですけど、この人の、まあ、あの落語でやっ言ってる言葉を書き写して、でそれを小説に生かしていったっていうのがどうも近代の日本語のルーツのようですね。でそれを今度夏目漱石あたりがこの、あの、まあ、きれいに整備していったっていうのがあって、だから明治の終わりから大正時代になってようやく日本語共通語っていうのが伝わってきたんだろうなと、どういうふうに思われます。だからそれまではもう本当に大変、日本語は日本なんですけど、まあ大変やったという話を聞きますけどね。
ということは日本は調べれば調べるほど文献とかいろんなものが残ってるから、
うん、そう
面白い、
文献は本当に文献が残ってるから
面白いってことです
ね、うん、いろんなものがもう本当に残ってる、はい、庶民も文字書いてるでしょ日本って、うんうん、ヨーロッパなんかで文字書く人ったらまあまあ坊さんか高級貴族なもんみたいなもんですわ、うんうん、20世紀入ったところでまだイギリスの人だって 20%30% くらいでしょ、うん、文字書いてるのは。日本はもう本当にもう 明治の江戸末期から、そのほとんど男はほとんど字が書けた、うん、字が書けないとあの日本では生きていけなかったし、掛け取りとかあの、ね、あのうん、お金を祭り払うから商人を全部その名前となんぼ貸してるっていうのをつけんと、これができへん、商売できへんわけよ、うん、でデッキ暴行するっていうのはそれを習うわけですから、うん、だから、まあ、その複雑な文章は書けた読めたっていうのは別として、名前ぐらいは書けた、うん、日本人はほとんど日本人はね。だからアメリカのなんか宣教師なんか来て日本にびっくりしてるわけですよ。なんかそのもう日本の普通の1階のもうボロボロの労働者が親に手紙を書いてるってびっくりしたらしいですね。庶民が手紙書く、字を書くんやってとこ衝撃やったらしい。で子供が本読んでる、本屋さんがあるってびっくりしたらしいですよ、うん、
まだまだ話は尽きないんですけども、
もう、
はい、
もうオーバーです先生。
まだ俺
十分の一
部長れてきたので、そろそろエンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜更新です。ご意見ご感想など内のメールフォームまでお送りください。最後に何か、
はい、名前の話とかはキャラクター設定とか使えるかなと思いました。
はい、
とりあえず今回は編集に苦労しそうだなと思ってます。
なんか自分のなんか名前の話になった時にやっぱり名前ってすごい面白いなって思いました。まだちょっと親に聞いてみようかしらと思ったりしました。
中さん、はい、僕もその自分のルーツはその 2,3 代ぐらい前までしか知らなかったんですけど、今日話してたらもっと遡ったらどんな人だったんやろうなってちょっと興味持ちました。
そうですね、ズーズー弁についてちょっと研究してみたいなと思いました。はい、
最後中山先生、
はい、来週、再来週とダークナイトがありますんで、来週は東京で、もう今週、まあ来週や、来週土日、東京、新宿と、原宿で会談語りますので、また、興味のある方は大津一郎のホームページ見ていただいてですね、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。それではこれで終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。